敗への招きの言葉。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。ご一緒に賛美歌第1編の120番1節と4節を賛美をいたします。プログラム式次第の次のページに歌詞を書いてございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文 2番詩編第2編別冊購読文の1ページ賛美歌1編をお持ちの方は購読文の1ページです。詩編第2編を購読いたします。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主に油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れを敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。彼は天地の造り主、 全能の父なる神を信ず。彼はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たれて、生ける者と死ねる者とをたわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。フィリピの信徒への手紙第2章6節から11節、新共同訳新約聖書の363ページ。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。共に祈りをお捧げいたしましょう。その一人をお与えになるほどに、この世を愛してくださいます神様、主の年2021年2月最後の礼拝を私たちの生涯にお与えくださってありがとうございます。過ぎます主の日の礼拝で、私たちは御言葉の糧をいただいて、新しい一週へと押し出されてまいりましたけれども、私たちは与えられる恵みを数えることよりも不平をつぶやくことに忙しく過ごしました。御心にかなわない歩みを重ねて、今またあなたの御前におります。あなたの憐れみを乞い願います。どうぞこの礼拝において御言葉によって私たちの高慢な心を砕き、悔い改めの心を与えてください。主イエス様のご受難を思う連徒を過ごしています。あなたは私たちを救うために悪に報いる神として一人子をお使わしくださいました。私たちは誘惑に弱く、あなたにより頼むほかありません。あなたの力によって私たちを強めてください。全世界の教会の礼拝、あるいはご自宅で守る礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ者をお強めください。世界の主なる神様、この時代と社会にあなたの助けと顧みを祈り求めます。あなたの力強い御手を述べ、争い、暴力、貧困、差別、抑圧、いじめなど、人が隣人に対して犯すすべての過ちと不正を正してください。どうかあなたの平和とあなたの御国がこの地に実現しますように、各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。コロナウイルス感染症と闘っている方々をお支えください。治療にあたるドクターや看護師の方々、スタッフの方々のことを心に留めます。私たちはこの方々のお働きのためにもっともっと祈りを深めねばなりません。神様、どうぞ医療従事者の方たちと共にあなたがいらしてくださって、そのご健康とお働きをお守りお支えくださいますように切にお願いをいたします。過ぎます週には栃木県にて大変な山火事が起こりました。発生から1週間経ちましたが、鎮火までさらに時間がかかると言われています。自衛隊や 消防の消火活動を支えてください。どうぞ雨を降らせてください。被害が広がりませんように助けてください。良き羊飼いなる主イエス様、あなたの御前に愛する人々のことを思い起こします。体や心に病を得ている方、怪我をしてご自宅でリハビリに取り組んでいらっしゃる方、試練の中にいる方、被災地で困難を抱えている方、大切な人を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、ホームに入居し寂しさを感じている家族、介護や看護、育児に労していらっしゃる家族、受験のプレッシャーと戦っている学生たち、大人の横暴に虐げられている子どもたち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題があり重荷があります。どうか傷つき弱っている人たちの傍らに慰め主が寄り添ってください。落胆した者に希望を、心くじける者に愛を、冷たい心に情熱を、迷う心に信仰を与えてください。神様、教会では新年度に向けての計画が進められています。あなたの栄光が表されるため花小金井教会をお持ちください。あなたの御心こそが教会で実現され、教会で救い主との出会いが繰り返し起こされますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。月に一度、使徒信条のテーマに沿って御言葉に聞くときを持っています。今日は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれというところです。私たちは今レント受難節を歩んでいます。イエス様が私たちの罪の贖いのために十字架へと進まれることを思い、祈り悔い改めながら日々を過ごしています。イエス様の十字架と復活の出来事はキリスト教の神髄と言えるでしょう。実際キリスト教の発端は主の十字架と復活の出来事から始まったと言っても言い過ぎではありません。もともとユダヤ教では土曜日が安息日として守られてきています。イエス様が十字架にかけられてお蘇りになったのが日曜日の朝でした。このことからキリスト教では日曜日を安息日として守り始めました。十字架と復活の出来事は初代教会が最初から大事にしてそれを覚えて礼拝を守ってきているのです。一方、クリスマスの出来事がキリスト教会でお祝いされ始めたのは実は4世紀ぐらいからのことです。主の誕生の出来事が軽んじられていたわけではありませんけれども、十字架と復活がキリスト教の起源となって歩んでいましたので、クリスマスは後の時代になってだんだんと重んじられていったのです。とは言ってもマタイやルカの福音書にクリスマスの出来事が記されているのは4世紀頃にやっと記されたのではなくて最初から聖書に記されています。クリスマスの出来事の尊さを教会はかみしめてきているのです。何のために神の子は乙女マリアから生まれねばならなかったのか、なぜ神が人となる必要があったのか、そもそもクリスマスの出来事は何だったのか、そして教会がその信仰を表すときに主は聖霊によりて宿り乙女マリアから生まれたと私たちは信じますと告白してきているのはなぜなのか、そのことを今日は分かち合いたいと思います。キリスト教会で最初に説教をしたのはイエス様の弟子ペトロです。その説教は使徒言行録に記されています。このような言葉です。あなたが十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。 あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。このペトロの説教が賛美歌となって、初代教会の信仰告白として伝えられているというのが、今日の聖書、フィリピの信徒の手紙2章6節から11節の言葉なのです。ここはキリスト賛歌と呼ばれています。当時のキリスト教会の礼拝で歌われていたものであろうと言われています。こんな言葉でした。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。この賛美歌が歌っているように、キリスト教の信仰は下から上ではなくて、神様が上から下へとご自身をお捨てになったということに真理があります。神様の自己放棄、自己犠牲です。神様はどこを見るか、どこをご覧になるかという文章をマルチン・ルターが書いているのを紹介します。神様は上を見ない。自分より上にいる人はいないのだから。神様は横を見ない。自分と並ぶものはいないのだから。神様は下をこそ見る。最も低いところをこそご覧になる。ルターはそのように言いました。神様は上から下をご覧になられる方です。それだけではありません。下へ、最も低いところへとご自分が下ってこられる方です。このことは旧約新約を通して聖書が一貫して語っていることなのです。例えば創世記の第11章で、人々が高慢になって高い塔を建てようとした時、バベルの塔の物語ですが、あの時にこのようにあります。11章5節主は下ってきた。人にとっては高いタワーを作っていたつもりでも、神様にとっては下っていくところでした。そして神様はタワーの建設を中止させて、人々を世界に散りばめた、そんな話があります。出エジプト記では、エジプトの地で奴隷として過酷な労働を強いられている神の民イスラエルが、神様に向かって叫び声を上げました。その叫び声を聞かれた神様がこのようにおっしゃったとあります。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、彼らを救い出し、父と蜜の流れる土地へ彼らを導き上る。見て、聞いて、知って、下って、救い出し、導き上る。神様は行動に起こす神だということがわかります。私たちの苦しみに激しく心を動かされ行動なさる神。出エジプトの出来事は神様の低きに下る出来事だったのです。哀歌という文書にも記されます。神の民が国を滅ぼされ、神殿も故郷も家族も失って、身も心も完全に沈み込んでしまって、二度と這い上がることができないような深い淵に転げ落ちてしまいました。旧約の専門家でいらした左近教師先生は、哀歌の3章20節の言葉を ある写本ではこのように記してあるとおっしゃったのです。あなたは、これあなたというのは神様のことですが、神は必ず顧み私の上に身を沈められる。神様自らが低きに下られて沈み込んでいる私たちの上に身を重ねるようにして、その身を沈めてくださる。このように愛家は告げるのです。詩篇にも低きに下る神が記されます。詩篇の113篇というところ、このようにあります。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪端の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。詩篇は神様が自らを投げ捨てて低きに下る、その下る行き先がどこかということを、塵の中にうずくまっている弱い者のところだと、悪端の中に倒れ伏している乏しい者のところ、そこに神様は、そこに向かって神は下ってくるんだと、そのように歌います。このように聖書の神は低きに下る神、徹底的に低きに下る神なのです。なぜ神様はそこまで低きに下られて身を沈められるのでしょうか。それは沈み込む私たちと共にいてくださるため、そして這い上がることのできない深い淵から私たちを引き上げてくださるためなのです。私たちは毎週の礼拝ではマタイによる福音書を読み続けておりまして、すでにご一緒に読んだところなのですが、マタイ福音書の1章をちょっと開いてみていただきたいと思います。1章の18節以下のところ、イエス・キリストの誕生と表題があるところにですね、マリアの夫ヨセフに天使がこのように告げたということが記されています。1章の20節のところです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このようにあります。ヨセフはマリアから聖霊によって身ごもったということ、そしてその子をイエスと名付けるべきことを聞きました。まだ結婚する前の婚約者の言葉です。ヨセフは悩んだでしょう。悩んだ挙句に19節で、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心しました。しかし夢の中で天使の言葉を聞いたときに、ヨセフはマリアに起こっている出来事は真実なのだと知らされました。そしてそのマリアの子が民を罪から救う方であるということも知らされたのです。イエスという名前はヘブライ語でヨシュア、主は救いという意味です。神様がご自身の子供をイエスと名付けるのは、ご自分の民を罪から救うためだというのです。ご自分の民、神様の民というのは誰のことかと言いますと、今読んだマタイ1章の最初にあるイエス・キリストの系図に記されている人たちです。ここにはアブラハムの子孫であるユダヤ人だけでなく異邦人もいます。ということは全ての民のことなのです。この系図には男性も女性もユダヤ人も異邦人も王様も庶民もいます。多種多様な人間がいます。ただ一つ共通点があります。それはみんな罪人だということです。道に迷い、うずくまり、 自分では正しい道に帰ることができず、どん底から自力で上がることができない哀れな罪人だということ。そしてもう一つの共通点、それはみんな神様の憐れみを受けているということです。神様は憐れみ深い方ですから、罪人を憐れんでくださいます。礼拝メッセージでもそういうことをよく聞きますので、私たちはなんとなく神の憐れみはごく自然なことのように思ってしまうのですけれども、自然なことではありません。聖なる神、義なる神がご自分に背く罪人を愛するときには、そこには神様の大きな痛みがあります。悲しみがあり、また怒りがあります。そんな神様の苦しみは、この系図にあるようにアブラハムからダビデまでの14代、ダビデからバビロン捕囚までの14代、バビロン捕囚からイエス・キリストの誕生までの14代、ずっと続いてきた苦しみです。罪人をずっと愛し続けてくださるがゆえに、神様はずっと苦しみ続けておいでなのです。私たちが神に背き、隣人を傷つけ、自分自身を傷つけ続けているのを憐れんでやまない神様は、その愛の苦しみの果てにご自身の一人子をマリアという人間から誕生させられたのでした。神様がそれまでの神様の在り方を破って、罪人の中に自ら突入していらっしゃったのです。まことの神がまことに人と同じになられた、それがクリスマスの出来事です。私たちは自分で気づいていても気づいていなくても、罪によって神様から離れて生きています。それは本来神様に祝福された命を失ってしまっているということです。そんな私たちを救い出し、ご自分の祝福の中に取り戻すために、神様ご自身がこの罪の世にまで下ってきてくださいました。自分の民を罪から救うため、ここから神様の愛も苦しみも極みへと向かっていきます。十字架へと向かっていくのです。すべての人間を罪から救うために、神様は御子を生まれさせ、御子はすべての民の罪を一身に背負い、その罪を滅ぼすために今十字架へと進んでおいでなのです。私たちは自分の正しさを絶対化して生きています。自分の腹を神としています。この私たちを許し生かすために、神様は聖霊によってご自身の子をマリアに宿らせました。使徒信条が聖霊によりてと告白しているのは、そこに人間の可能性が全くないということです。聖霊、神様の力、神の力によってイエスという方がお生まれになったのです。マリアとヨセフはそのような自分を超えた神の力や神のご計画が、こんな小さな自分たちを通して働くことに戸惑い、恐れ、疑いました。マリアは天使からおめでとう、あなたを通して主の救いの出来事が始まりますよと言われましたけれども、実際の状況はおめでたいことではなかったのです。結婚前に子供ができる、それは社会的に許されることではありませんでした。マリアには身に覚えもないことです。ヨセフの戸惑いも同じです。結婚前一番楽しい婚約という期間に、婚約者のマリアのお腹に子供が宿ってしまったということは、マリアに裏切られたとしか考えようがありません。人の目には少しもめでたいことではなかった。しかし天使は、おめでとう、聖霊があなたを包んでいますと告げました。神様から見て良いこと、めでたいことというのは、私たちにとって良いこと、めでたいことというのと違うことがあります。神様は良いことを私たちにしてくださいます。しかしそれが私たちの感覚や願望で はで良いこととは限らないのです。けれどもマリアがこの時主を身ごもり、主イエス様の母となったことはやっぱり良かった、素晴らしい神様のご計画だったと分かるのはずっと後のことでした。マタイによる福音書1章ではお生まれになるイエス様のことを、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、そのような預言者イザヤの預言が成就したんだとマタイは記しています。インマヌエル、神は我々と共におられるという意味です。今日のコロナ禍、主はどこにいらっしゃるのでしょうか。ある牧師が2年間の寝たきり生活の体験を書いている文章を紹介をします。引用します。十字架というものは、実は私が横たわっているこのベッドの下にあるのだ、つまり私は何もできない、そういう言ってみれば無力の極みと申しましょうか、あるいはどん底と申しましょうか、そこに身を横たえなければならない姿になったときに、実は私をそのどん底の一番下のところで受け止めてくれているものがある。この私を受け止めているものがイエス・キリストのあの十字架なのだ。私は十字架というものは私にとってこんなにも身近なものであったか、私の一番身近なところにこの十字架が私を受け止めているのだということに気づかされたわけです。引用終わり。主がどこまでも私たちと共におられること、それは私たちが思う以上に私たちに近くいてくださるということです。どんなに私たちが下を向いても、そこに主がいらっしゃいます。今日の招きの言葉では、クリスマスによく聞くイザヤ書の言葉を聞きました。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない、王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる、万軍の主の熱意がこれを成し遂げると。マリアがイエス様をお腹に宿した理由は、万軍の主の熱意、主の熱心、主の熱情のゆえだとイザヤは告げました。最初に申し上げた、何のために神の子はマリアから生まれねばならなかったのか、なぜ神が人となる必要があったのか、それは神様がご自分の民を何としても救いたい、神の国に導きたい、何としてでもご自分の祝福の中に取り戻したいと、そのように神様が願われたからだということです。この神様の熱意、熱心、熱情を愛と言います。この神の愛によって許され生かされるのが私たちなのです。私たちの神様は天の高みから私たちを見ているだけの方ではありません。主イエス・キリストとして天を裂いて私たちのところに下ってきていらし、下ってこられる方です。天を引き裂くほどの力と愛を持って私たちの人生の中に突入してきてくださる。私たちの小さな歩みの一つ一つに神様が関わっていてくださいます。私たちの日常の些細な出来事、些細な決断の中に神様が関わってくださいます。キリスト賛歌を口ずさみながら、インマヌエルの主と共に新しい3月へと歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、アダムとエヴァ以来、神のようになろう、天にまで届こうと思い上がり、悲惨を繰り返す私たちのために、ご自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられた方、イエス様が、私たちの罪を背負って十字架へと歩まれています。イエス様、あなたの痛みは私たちのためでした。あなたの悲しみは私たちのためでした。どうぞ私たちがあなたの大きな愛を知り、あなたの祝福の中を生きる幸せを発見し続けていけますように、導きをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 ご一緒に賛美歌21の294番を賛美いたしましょう。と献身の印としての献金をお捧げして、その祈りを賛美に込めてお捧げいたします。賛美歌21の65の2番。皆さん、今日もご一緒に礼拝を守りできた幸いを神様に感謝をいたします。今日は礼拝堂での、礼拝の後は賛美歌の練習を少しだけ、いたします。来週の第一編の519番なのですが、あんまり歌わない賛美歌かもしれませんので、礼拝堂では練習をしておきますので、どうぞご自宅の皆さんも練習を少ししておいていただけると嬉しいです。今日の午後は、婦人会も持ちます。次週の予告もそちらに書いてございますので、どうぞご覧ください。来週は生産式もあります。また式次第の、次のページのところには、この前も書いたんですが、役員会報告として臨時教会総会のやり方を、記しておきましたので、そちらもどうぞ、ご覧になって よくご覧になっていて、祈りを持って総会に備えてくださいますようお願いをいたします。それでは唱詠の29番を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。お体に気をつけてお過ごしください。